皆さんこんばんは。お久しぶりでございます。一週間ぶりでございます。一週間ぶりじゃございません、二週間ぶりですね。皆さんお久しぶりでございます。スーパー用心棒のエイチャルです。いやー、先週ですね、ちょっと急遽風邪をひいてしまいまして、残念なことにですね、声が大変なことになってまして、はい。というわけでですね、先週の放送ができなかったんですが、まあ、今週ですね、改めて放送したいなと思ったんですけど、今週はですね、なんとアリスさんがですね、インフルってしまいまして、はい、アリスさんがちょっとインフルってしまいましてですね、ちょっとお休みということになりました。ですのでですね、今日はちょっと一人で放送という形になるんですけど、ですんでね、どうしたものかと思いまして、まあ、450回放送っていうことなんですが、プチ放送に一旦変えようかなとも考えたんですけど、とりあえず先週もお休みしてたんで、このまま、450回放送ということで強行したいと思います。む。ということです。ですんでね、本日は、まあ、今日私一人という形になりますが、最後までお付き合いいただければと思います。うん。そういうことです。はい。というわけで、今日も始めていきたいと思うんですが、まあ、あれですね、先週、お休みしていたおかげでですね、まあ、今週ですね、何でしたっけ。まあ、今週っていうか、まあ、昨日バレンタインデーだったわけじゃないですか。ですんでね、そのバレンタインデーのネタを挟んでいこうかなって思ったりしたんですけど、まあ、先週のお題をね、消化しないといけないので、バレンタインデーネタはですね、今年はなしでいきたいと思います。はい。まあ、バレンタインデーといえばですね、もう毎年定番になっております。私のその昔の、嬉し恥ずかしいエピソード話して終わりっていうパターンが多いんでね。今年はそのバレンタインデーネタはなしっていう方向で行ってみたいと思います。というわけで、レイブンズナイト第450回放送ですね。本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するバレンタインデーの翌日、ある意味手遅れなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りしたいと思います。はい。というわけでですね、ある意味手遅れっていうのはですね、今、ゲーム内でですね、ある方から情報をいただきました。バレンタインイベント、プレゼントの渡し期限が昨晩で終わりました。俺、昨晩ログインしてねえよ。しょんぼり男爵ですね。はい。しょんぼり男爵が来ちゃいます。というわけでですね、早速、しょんぼり男爵の歌を流しておきたいと思います。しょんぼり男爵の歌、しょんぼり男爵の歌、テイッ。
しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり。
はい、というわけでしょんぼり男爵の歌を流したところでですね、まあなんかね、バレンタインでバレンタインなんて今年はなかったということでですね、はい、なかったってことにしておきたいと思います。 というわけでですね、レイヴンズナイト第450回放送始まりましたが、あとですね、なんか追加の情報としましては、公開チャロットがもらえるやつ、まあ、投票数の際のためですね、Aサバに行くと6枚ほど多くもらえるらしいので、多めに欲しい人はAサバでもらってみてはいかがですかっていうことでございます。はい。まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ、大公開時代オンラインね、帰ってまいりましたが、まあ、そうですね、先週の、先週一週間とかいろいろありましたけど、まあ、今日ですね、先にお題のコーナー、お題を紹介しておきたいと思います。ちょっとしょんぼり男爵の歌気になってしゃあないんで、しょんぼり男爵の歌は、元に戻しておきたいと思います。どこだったっけ？どこだったっけ？これか。はい。はい。というわけで、今日のお題を早速紹介したいと思います。本日のお題、大公開戦オンラインもついに、外輪戦が実装されました。そうなんです。外輪戦ですね、実装されました。まあ、外輪戦にはですね、いろいろな新機能が追加されてるみたいなんですが、まあ、今回のお題としましては、新機能で言ってみたいと思います。電化製品、アプリ、ゲーム、いろいろと新機能が追加されたりします。使える素晴らしい機能や、逆にそんな機能必要ないというダメダメな機能まで、昔あったものから最近実装されたもの、まだ存在していない、架空の新機能まで、なんでも OK でございます。ご投稿お待ちしております。まあそんなわけでですね、世の中様々なものですね、最近いろんなものにいろんな機能追加されていきます。まあ例えばですね、そうですね、車の自動ブレーキなんかですね、まあ、何でしたっけ？去年は随分とね、アクセルとブレーキを踏み間違える方が続出しましたので、はい、アクセル、ブレーキ踏み間違える方続出したのでですね、今年というか、まあ、自動ブレーキ機能、車の自動ブレーキ機能なんかは新機能としてですね、車に実装されてるってこと、まあ、最近出てきてる、よく出てきてますしね。それとかですね、なんか、新機能ってほどではないですけどね。その運転するときに非常にありがたいのは、接触警告センサーですね。壁に当たりそうになったら警告してくれる的なやつ。あれなんかはね、あるとないとでは全然違ったりしますからね。はい。まあ、そんなこんなで、そのいろいろと新機能ですね。まあ、大公開時代オンラインでは外輪戦が実装されました。で、今、プレイしている、その、まあ遊びでプル、遊んでます、そのアークっていうゲームですね。恐竜島で鉄腕ダッシュするゲームなんですけど、そちらではなんか新機能としてですね、なんかテック装備とかっていう近代的なね、それをすべて装備するとこう SF の世界にいる主人公になれるっていうようなそんな装備がね、実装されたりもしましたが、何分エンドコンテンツなのでなかなかお目見えできないっていうね、そんな感じもあったりはします。はい。まあ、そんなわけでですね、電化製品、アプリ、ゲーム、まあ、いろいろなもの、時代が進むごとにどんどん新機能が追加されていきますが、そういったその新機能ですね、これは素晴らしいっていう機能から、ダメダメな、もうね、勘弁してくれ、みたいなね、機能までいろいろとございますので、そういったものをですね、ぜひぜひ、ご投稿いただければと思います。投稿お待ちしております。はい、そしてですね、インフルエンザといえばですね、ちょっと今日ニュースでやってたんですけど、何でしたっけ、格闘家の、はい、方がですね、そのインフルエンザでですね、欠場してしまいまして、なんだったかな、まあ、インフルエンザが最近その流行ってるんですけど、その格闘家の方がですね、インフルエンザに感染して、その試合が中止になってしまったっていう話があったんですよね。まあ、タイトルマッチが、中止になってしまいまして。で、まあ、こちらはですね、その、まあ、スーパーライト級のタイトルマッチなんですけど、その、格闘家の、ね、 試合がちょっと中止になってしまいまして、まあ、その感染した格闘家にですね、無期限の出場停止が、言い渡されたらしいんですよ。で、まあ、それ、無期限の出場停止っていうのは、まあ、非常に厳しすぎるのではないかっていう、そんな意見がですね、出たりとか、またはですね、まあ、格闘家、まあ、プロなら体調管理は、ね、当然だっていうね、意見もあったりはするんですけど、もう、これに関しましては、まあ、実際はどうなんでしょうかね。まあ、その、格闘側のその興行ではですね、選手の安全を第一に考えるという意味では、最悪のコンディションで選手をリングに上がらせるのはまあ NG ではないか、とかですね。まあドクターストップがかかったので、だったらもうそれは仕方がないっていうこともあったりはするんですが、ただ、やっぱりその会場を抑えたりね、チケットを販売したりとか、まあ、その返金騒動とかにもなると思うんですけどね、まあそういうことを考えたら、難しい部分もあるとは思うんですけどね。まあ一応なんか無期限とは言ってるんですけど、まあ柔軟性を持たせるためで、一応、まあ、向こう的には、その主催者側的には大体半年程度の出場停止ではないかっていう感じでですね、無期限を決めずに、無期限って永久停止っていうわけではなくてですね、その、まあ、停止期間とか、まあ、対応に柔軟性を求めるために、あえてこういう表現にしただけであって、まあ、実際は半年ぐらいと考えてるっていう話なので、まあね、ただ、やっぱり、ちょっと厳しくは感じますよね。ちょっと厳しくは、感じはしますが、まあ、でも、こんなもんなんでしょ。プロフェッショナルではありますけど、プロフェッショナルなんでね、はい、そんなこんなでですね、インフルエンザの話題ではございますが、あとはそのインフルエンザといえばですね、なんか何でしたっけ、インフルエンザの予防接種っていうのがあるんですけどね、そのインフルエンザの予防接種、まあ、受けて、まあ、多少マシになるとかですね、効果があるとかいろんな話もあるんですが、こちらはですね、その、WHO がですね、インフルエンザの予防接種は全く効果なし、予防できないとこう断言したっていうね、そんな話があるんですが、まあ、実際はどうなんでしょうかね。まあ、世界保健機構がですね、ワクチンでインフルエンザの感染は予防できない、また有効とするデータもないっていうことなんです。はい。同じ方であってもウイルスは細かく変異を続けているため、ぴったりと当てはまる方のウイルスを事前に作り出すことは事実上不可能ということだったりとかですね、あとそのインフルエンザのワクチン自体出来上がるのがかなりね、時間がかなり前に完成している、まあ、今年流行るインフルエンザのワクチンは実は去年作ってるとかですね、そういった話があったりするんですが、まあ、でも聞いた話によると、かかった場合でもですね、なんか多少楽になるとかっていう、そんな話も聞きますのでね、非常に微妙なところではありますが。まあ、何でしたっけ、インフルエンザといえば私、風邪をひいてよくダウンすることはあるんですけど、インフルエンザにかかったことがございません。まあ、インフルエンザにかかったことがないというよりも、インフルエンザと診断されたことがございません。まあ、こういう人もね、なんか世の中にはいるらしいんですけどね、インフルエンザにかからない人。まあ、なんか、かからない人がいるらしいんですけどね、なんかインフルエンザが流行る時期なんですけど、まあ、インフルエンザ、まあ、インフルエンザにかかりやすい体質とかそうじゃない人とかいるんですけど、まあ、インフルエンザにかからない人って一体どんな特徴があるのかっていうことなんですが、まあ、免疫力が上がるような生活習慣をしている。これね、なんかインフルエンザにかかりにくい人、あまりストレスがなかったり、規則正しい生活してたり、人混みにあまり行かなかったり、運動していたり、体温が高かったりするらしいんですが、私どれも当てはまらないんですよね。まあ、ストレスがないっていうのはどうなんでしょう。当てはまってるかもしれませんが、規則正しい生活なんかこれっぽちもしてないですし、人混みにあまり行かなかったりとかですね、そんなこともございません。運動もしてません。体温も特に高くはありません。 ていうことなんですが、まあ、体温は免疫力と関係がありまして、その1度上がるごとに免疫力なんと約5倍ほど上がるらしいです。ですので、体力が高い人はですね、その免疫力が非常に高いっていう話なんですけど、まあ、これも医学的に見た、そのインフルエンザにかかりやすい人、かかりにくい人っていうのがあったりするんですけどね。その、なんかインフルエンザに関しましては、その、いずれにせよ、その意図的にかからない体質にすることは難しいらしいです。まあ、流行時期にマスクをしたこともないし、特別な感染対策もしてないが、インフルエンザにかからない人がいます。まあ、このような人は過去に同じ方のウイルスに感染したことがあって、ウイルスに対する抗体を持っていたか、偶然体内で作られた抗体がウイルスの方に合っていた可能性が考えられる。そうなんですけどね。はい。で、まあ、インフルエンザも体に入ったとしても、すべての人が高熱や関節痛などの、全身症状を起こすわけじゃなくですね、通常の風邪のような軽い症状で終わってしまう人とか、全く症状の出ない場合もあるそうです。まあ、このような人は自覚症状がないだけで、実際にはインフルエンザにかかっているらしいんですが、ですので私はもうこれに当たるのかもしれませんね。そのインフルエンザに自覚症状がないとかですね。ただ、インフルエンザと医師に診断されたことがないので、まあ、その辺は微妙なところではございますけど、遺伝とかあるんですかね。インフルエンザになりにくい体質っていうのがあるのはあるんでしょうかね。まあね、実際にそのかからない人は健康的な生活をしていることが多いっていう話も聞きますけど、まあ健康的な生活なんか私これっぽっちもしてないですからね。まあ微妙なところではございます。はい。というわけでですね、今日もこんな適当な感じのオープニングトーク、インフルエンザ豆知識ですね、行ったところで、DOL ヘッドラインの方に行ってみましょう。その前にジングルちゃーん。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースやトピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、世間のちょっとしたニュース、話題なんかを、紹介していくような、こんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われることがございますので、そういった情報をですね、このラジオをつけていただければ水曜日入手することができるっていうね、そんな感じでございます。はい。まあ、そんなわけでですね、先週、今週ですね、連チャンで、お休みいただいてましたので先週のニュースから紹介したいと思いますが、先週のニュースなんかは、9日に更新されてるやつとかがございますので、それも合わせて紹介したいと思います。まずですね、臨時メンテナンスのお知らせということなんですが、まあ、2月9日15時にですね、メンテナンスが行われました。14時から15時の間ですね、1時間だけ、対象のサービスが接続できないということです。で、2月10日に、臨時アップデートが行われまして、オスマントルコと契約しているキャラクターで蒸気船のイベントを開始できない不具合が修正されました。そしてですね、専用艦建造のコマンド実行時に一部のオプションスキルが表示されない不具合が修正。NPC 蒸気技師の特殊造船コマンドにおいて性能初期化を実行できない不具合を修正。哨戒開拓外の造船所にて特殊造船をするによる振動ができない不具合が修正。ボストン学術協会での、職業研究を開始しているキャラクターにて陸地再調査を報告できない不具合を修正。で、アットウェブのお任せ解雇の目的地に想定と異なる上陸地点が組まれていた不具合を修正。 公開コイン無料分引き換え券を使用した際に公開コイン無料分を獲得した方のメッセージが表示されているにもかかわらず実際には獲得できていない不具合、場合がある不具合を修正ですね。こちらは補填が行われました。もう一度体験キャンペーンの特典である公開コイン無料分500枚に対して、一部のお客様に公開コイン有料分が付与されていた不具合を修正だそうですね。まあ、こちら有料分は無料分に振り替えされたそうです。で、まあ、有料分を使用した場合はですね、不要分から使用分を差し引いた枚数を公開コイン無料分に振り替えましたということなんですが、公開コイン無料分と有料分って何が違うんだろう。はい、私公開コイン無料分100円持ってるんですけど、これって何が違うんだろう。無料分と有料分の違いを教えてくれ。はい、そしてなんかあれ、なんか無料分の引き換え券とか届いてたりしてるのかな、ちょっと見てみたいと思います。アパルタメント収納じゃない、アイテム受領。公開者ロットがとりあえずデルフィンロットとかいっぱいあるんですけど、なんかいろいろあります。はい、そして所持品一覧がなんか、大変なことになってますので、なんかこの辺を整理したいといけないんですが、特殊戦闘料とかですね、船内金庫も、はい。そういえばですね、皆様の中で渡りガラスの紋章を余分に持ってる方いらっしゃいませんか。ちょっとね、ある時には私のこの紋章を他の方にプレゼントすることがございまして、で一応その所持品としては船内金庫の中に30個ほど入ってるんですけど、今課金してなくてですね、これ取り出せないんですよ。ですんで、そのどなたか、渡りガラスの紋章、その余って、かつすぐ取り出せるって方ですね、いらっしゃいましたら、私にその、譲っていただけませんでしょうか。買い取りさせていただきます。っていうのもですね、その、意外に、ある時にはあるんですけど、この紋章がですね、なんと、紹介ショップとかを探してもね、出てこないんですよ。はい。出てこなくて困ってるんです。で、今までその紋章を結構つけてたんですけど、その、今はですね、その、渡りガラスの紋章はね、なくなっちゃいました。はい、はい、お、なんかある、いただけるそうですね。やったー、やったぜー。というわけで、公開者の、いや、ハムのステーキを、ハムのステーキと公開者のお守りを差し上げようではないか。へい、助かりました、ありがとうございます。ということでですね、あとはその先ほどあった公開者ポイントなんですけど、最初の100ポイントはですね、すべてのアカウントに配布されまして、それ以上の無料分を持っている人は課金時にボーナスとしてもらえた分になるそうですね。なるほど。もう私なんか年間パスポート課金してるんでね、その辺どうなるのかが非常に気になるところではございますが、はい、そしてですね、なんか日本酒5杯のトマト杯6杯いただいてきたっていうね、飲みすぎですよ、気をつけてくださいね、飲みすぎですよ。ちなみに有料分と無料分の違い、お金を出して買ったか何かのボーナスでもらえたかの違いらしいんで、実際はどっちも普通に使えるそうですね。いやー、まあでもそれってわざわざ分ける必要があるのか、微妙なところではございますが、まあ、あれですよね、無料分に関しましてはいつでも消せるよみたいな感じとか、その辺を伴う部分もあるんじゃないでしょうかね。そして、臨時クライアントパッチの内容といたしまして、アカウント選択で、プレイステーション4アカウントにカーソルを合わせて R1 ボタン、シリアル発行画面を選択するとエラーが表示され、シリアルナンバー発行の画面が表示されないことがある不具合が修正されました。こっちゃ、 はい、そしてですね、不具合の対応状況更新ということでですね、不具合の対応状況なんですが、対応中になっているところだけ紹介しておきたいと思います。上陸地点の奥地にて一部ペットのサポートスキルが発動しない不具合ですね。こちらは現在不具合が発動中ですので、対応までお待ちください。そしてですね、あとアイテム特製16門砲鋳造砲と各種武器、錬成砲回のアイテムスチルが想定と異なっているそうですね。まあ、こちらも現在、対応修正対応予定中でございます。そしてですね、対応中もう一つアイテムスペシャルギフトボックスとお守りの小箱の説明文が逆になってるそうですね。はい、こちら、スペシャルギフトボックスがお守りが入った小箱、好きなお守りを一つ選べるになってて、お守りの小箱が公開者へ送られるロット、特別な品が入っている、使用するとアイテムに変わるっていうね、これが逆になってるそうですね。正しくは、まあ、さっき、今喋ったやつの逆さですね。ってことでございます。でですね、まあ、先ほどのその何でしたっけ、お酒、飲み、某リスナーの H さんがですね、大量にお酒を飲んだらしいんですが、日本酒5杯にトマト杯6杯っていうことなんですが、まあ、日本酒の酔い覚ましとしてトマト杯を飲んでるらしいですね。トマト杯はなんかどうやら薄いので、その酔い覚ましとしては便利、まあ、健康にも良さそうです、まあ、健康にいいのかどうかわからないですけどね。そういえば健康にいいお酒といえばですね、某居酒屋でですね、その青汁杯ってあったんですよ。青汁杯ですね。その青汁のカクテルみたいな感じのがあったんですけど、まあそれをね、その罰ゲームとして頼もうではないかということでですね、その青汁杯注文してですね、まあその時何のゲームしたか忘れたんですけど、行ったゲームでその負けた方がですね、その青汁杯を飲むっていうのをね、やったわけです。で、その青汁杯頼んで出てきたのはいいんですけどね、その青汁っぽくないんですよ。そう、その青汁ってね、なんか緑ってイメージじゃないですか。もうすごいこの緑ってイメージがあるんですが、どっちかって言ったら、ほら、大航海時代でいうオスマンの旗的な、オスマンの、その、グリーンなイメージ。はい。があると思うんですけど、その実際出てきた青汁杯のがですね、まあ、おそらく室内の照明も関係してると思うんですけど、室内の照明も非常に関係してると思うんですが、その緑じゃなかったんです。どっちかっていうとですね、そうですね、そう、ゲーム内の、某、泉さんが着てるような、その、ハッピーの色みたいな。そうですね、その、私のキャラのですね、その、ズボンの色みたいな感じの、ちょっと黄色っぽいやつ。まあ、これに、わずかに緑を足したような、感じの、色だったんです。はい。そうだな。大航海時代オンラインをプレイしている方ならわかると思うんですが、なんだろう、デルフィンショップのボタンがあると思うんですけど、このデルフィンショップのボタンの、外側の枠は黄緑色してると思うんですけど、その外側の枠じゃない方の色って言うたらいいかな、そんな感じの色です。星マークがついたコインの色ではなく、かつ一番外枠のその黄緑色っぽいでもない部分の色みたいなものがした、ジュースが出てきました。青汁チューハイです。はい、黄色に近いそんな感じの色のが出てきてですね。で、まあ罰ゲームとして飲む羽目になったのは私なんですけどね。 そんなわけでですね、ドキドキしながら、青汁、チューハイ、青汁ハイですね。青汁チューハイを飲んだんですが、いやー、意外に意外、青汁っぽくなかったです。なんだろう、普通に甘くて美味しかったです。ちょっとそのドロッとした、なんかあの野菜が入ってそうな感じはあったんですけど、なんだろうね、青汁、青臭さもなく、で、程よい甘さがありの、お酒も入ってありのでですね、なんか逆の意味で期待外れというかですね、まずくなかったんですよね。普通に飲めちゃいました。はい。青汁チューハイ。まあ、そこ、実際はそのまずいのかもしれませんけどね。ですんで、まあね、青汁チューハイ。そう、その緑っぽくはな、まあ、緑っぽくないのはおそらくまあ、室内の照明のせいだったんだとは思いますけどね。ですです。はい、まあそんなわけでですね、あとは、不具合対応状況はまあこんな感じですね。で、バレンタインデーのイベントといたしまして、酒場娘グランプリが現在開催されております。酒場娘グランプリバレンタインデー編と、いうことなんですが、まあ、こちらはですね、2月7日から2月17日ですね、まで、17日まで集計が行われまして、結果発表が出るらしいんですが、現在、ランキングがどうなってるんですかね。酒場娘グランプリ気になるところではございますが、はい、これどっかで集計してるのかな。結果発表は、グランプリ運営委員会から確認できるらしいですが、まあでもね、そうだな、酒場娘グランプリね、酒場娘の中ではカルロータ、はい、いや、なんでもございません。なんでもございません。はい、というわけでですね、あ、なんか中間発表がですね、協会前であるらしいです。協会前で、泉さんはですね、そのアリネスさん推しらしいですけどね。アリネスやそのサハルが勝ったら笑いますということで。カルロータは妹じゃなかったっけ？そうかもしれませんか、気にしないでください。はい。カルロータね、最近見てないですけどね。A 様では、もうイレーヌとクリスティナとアンジェラが圧倒してたらしいですね。途中まで。そうですね、私が意外と、好きな感じの酒場娘さんなんですが、名前を忘れてしまいました。確かですね、リオにおった子だったかな。そう。あの、シゼルですね。はい。リオにいるシゼルちゃんです。ですね。が意外と好きだったりはするんですけど、協会は、紹介管理局の右上あたり。 ちなみにアリデスさんには娘さんがいるらしいですよ。はい、中間発表、中間発表。グランプリの運営補助。中間発表ないよ姉さん、ないですね。まあいいや、世界が注目する一大イベントの開催中だとかですね、会場とここ行ったり来たり疲れたとかですね、現在はもう集計中でございます。まあ14日から17日の間に、集計を行いまして、その間にですね、何でしたっけ、結果発表までお待ちくださいということです。というわけで、泉さんはどうやらアリデスさん家にお泊まりしたことがあるらしいんですけど、うん、そういえば、何でしたっけ、酒場でそのお話をするとですね、その、どこどこで誰かが、あの、何々を捨てたみたいだぜ、みたいなね、噂話を聞くことができたんですが、それ、その中でですね、その、何でしたっけ、ケープに行った時にの酒場のね、酒場親父さんのお話によってですね、〇〇が、この街でドーティーを捨てたらしいぜ、みたいな、その噂話を聞いたことがございます。ですね。まるまるがこの街でドーティーを捨てたらしいぜっていうね。まあそのドーティーっていうその服があるんですけどね。はい。なんかちっちゃいイをでっかいイにするとですね、結構大変なものになるらしいんですがね。はい。です、です。丸々がこの街でドーティーを捨てたらしいんですよ。まあ、ちなみにアリデスさんはですね、お泊まりすることもできるんですけど、まあ、料理を振る舞ってくれた上、その息子や娘を後悔者の旦那やお目に従うということで、そういうそのね、おかん的な、キャラではあるんですが、まあね、アリデスさんをこう攻略しようとしたそこのあなたはですね、残念なことでですね、うん、残念なことでございます。残念ではございますが、はい、まあ、アリデスさんは少子化対策大臣に任命しましょうということなんですね。はい、まあ、そんなわけでですね、先週1週間のワールドニューストピックスだったんですが、なんか最近ですね、ちょっとその衝撃的なニュースが飛び込んできたんですが、何でしたっけ、マサオさんが、はい、暗殺されたらしいです。暗殺されてしまったっていうそのニュースがですね、飛び込んでしまいますできまして、その某巨大掲示板でもその大人気なそのマサオさんが残念ながら、暗殺されてしまったというその話がですね、ニュースが飛び込んできました。いやーね、ほっときゃいいのにと思ったんですけどね。まあ、誤報かなと思ったんですけど、実際は、そうそう、意外とね、 マレーシアで、その、なんか、ね、殺害されたということで、まあ、女性二人の工作員と思われる方に、ね、やられちゃったらしいんですが、まあ、その工作員もどうやらもうすでに亡くなってるっていう、そんな話だったりするんですけど、まあ、これはね、実際その、そう、権力争いから、ね、一番遠ざかってる人なのにね、その、なんで、こんなことになったのか、てかむしろその、普通のディズニーランド好きの、ただのおっさんだったような気もするんですけどね、はい。ですね、まぁ、あ、ちょっと非常に残念なニュースではございますが、ということです。そういう話がございました。はい、でですね、大回戦、スケジュールが出ております。大航海時代オンラインの話に戻りますね。はい、24日から大回戦、EOS サーバーで大回戦が予定でございます。スケジュールといたしましては、イスパニアがベネチアに宣戦布告ということでですね、もうすでに、連盟投票が開始さ、投票が開始されております。28日には投票が終了となりまして、28日から連盟投票が開始となります。そして、12月24、25、26ということでですね、大回戦でございます。はい、現在攻略対象校が、投票中ではございます。はい、で現在の、投票状況なんですが、現在のですね、大回戦情報なんですが、イスパニア軍の攻撃ということでですね、候補外がピンジャラ、クガリ、カカドゥ、ホバート、ワンガヌイ、生還ということなんですが、どこも遠いよ。現在はですね、カカドゥが 69% でトップ、生還がついで 30% なんですが、カカドゥってどこよ？カカドゥってどこっすか？カカドゥってどこ？東南アジアだったっけ？東南アジアっぽい雰囲気なんですが、違うかったっけ？オーストラリアだ。そうだそうだ、オーストラリアですね。ちょっとちょっと、すごい概要大公開、概要大回戦になりそうじゃないですか。オーストラリアの北側ですね、カカドゥ。いやー、ここで大回戦になると補給大変ですよね。むしろオスマン祭り艦隊に捕まって全員全滅させられるようなものならもう大変ですよね。まあ、カカドゥ大回戦、まあでもピンジャラもクガリもホバートもワンガヌイも、どこがマシだろう。マジでどこがマシだろう。ワンガヌイね。いや、どこがマシだろう。そもそもその、ピンジャラとかってどこだったっけ？出てこないです。対象校が全部オセアニア。あ、なるほど、この辺か。ピンジャラに、カカドゥ、クガリ入ってますね。で、ホバートに、ここがワンガヌイ。全部オーストラリアじゃねえか。ピンジャラでしょ。で、ここクガリでしょ。で、カカドゥでしょ。 で、ホバートでしょ。で、ワンガヌイですよね。うん、オセアニア地方でございます。すべてオーストラリアです。はい。まあ、定期船やマニラとか、紹介によっては東アジアまでは行けるので、そんなに遠いって話ではないですね。一応、うちの紹介では、長崎まで定期船が出てます。はい。長崎定期船が出てますので、まあそんなに遠いってほどではないですけど、まあでも大変ですよね。久しぶりに私も大航海してみましょうかね。いや、遠いっすね。というわけで、そのオーストラリアですね。オーストラリア大海戦で、現在はカカドゥがトップでございます。はい。イスパニア VS、ベネチアになるんですが、まあもし、カカドゥになった場合、イスパニアはどこだろうね。この辺、全部、大体。まあ、最悪、バンジェルマシンがイスパニアなんで、ここスタートあたりとか、あとルンもありますね。このあたりが、イスパニア側は、拠点になるんではないでしょうかね。いやー、これはね、結構、大変な大回戦になりそうです。さてさて、どうしたものかということではございますが、はい、まあそんなわけで大回戦の情報が、出ております。はい、はい、まあ、そんなこんなでですね、大回戦の情報も決まりました。大回戦のスケジュールですね、発表となりました。はい、そんなわけでですね、続きまして、あ、ちょっと待ってください、すいません、ちょっと中の人に電話がかかってきたので一瞬だけちょっと離席します。すいません。 はい、すいません、お待たせしました。というわけで、申し訳ないです。何でしたっけ、こういう時にですね、そのアリスさんのありがたみというのが非常に、ね、非常にそのありがたく感じるではございますが、まあ、生放送ですのでね、中のかつお家でやってますのでね、こういうトラブル等々がありますのでご了承くださいませ。はい、そんなわけでですね、まあ、今気になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、長年ですね、DOL ヘッドラインで使ってます、この Mac Music BGM ですね、流していると思うんですけど、はい、こちらは、実を言うとですね、昔の、なんか、クニオくんかな?ファミコンのクニオくんの、そのアイスホッケー部かなんかの、BGM の、アレンジした、その同人の曲です。ものすごいマイナーところではございますが、原曲ではございません。同人 CD で発売されてたやつです、確か。はい、もう今その CD が残ってるかどうかも謎でございます。まあ、そんなね、謎多き BGM よく使われてますけどね、そちらの、まあ、使ってるその BGM とかを、まあ、検索してみるのもいいかもしれません。はい、というわけでですね、中の人はちょっと、所用で一瞬離席しましたが、戻ってまいりました。はい、まあそんなこんなで、DOL ヘッドラインでした。ライブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。そしてですね、普段は一緒にやってますアリスさんですね、アリスセラフィムさんは本日はですね、ちょっとインフルってしまいましてお休みという連絡が来ました。まあ、階段登れなかったのではないかとかですね、階段登ってる最中に足をくじいてしまったのではないかとかですね、いろんな噂話は耳にしてますが、残念ながら今日は、アリスさんはインフルってしまってます。はい、ですので、まあちょっとだけね、待っていただければと思います。待ってて来週までその回復を祈っておきたいと思います。はい、まあ、そんなこんなで、後半のお題のコーナーに突入しますが、本日のお題ですね、まあ、こちらはすいません、私も先週ちょっと風邪をひいてお休みさせていただきましたので、先週のお題を、今週も再利用ということでですね、そのままやっていきたいと思います。今週のお題はですね、レイブンズナイト第450回放送ということで、まあ、大公開時代オンラインもですね、まあ、ついに、記念すべき外輪戦が実装されました。すでにですね、外輪戦に乗ってる方いるんではないでしょうか。ちょっと船情報を見てみたいと思います。の、いましたね。はい。クラーモントっていうね、外輪船にですね、乗られてる方がいらっしゃいます。走行容量がとんでもないことになってる。そうですね、こちらの船。はい。蒸気機関として、まあ、船の加速度と旋回速度が、アップする効果があるんですが、まあ、どうやらですね、燃料を使わないと、その効果は発揮できないので、随分と、コストパフォーマンスは悪いみたいですけどね。はい。まあ、その、外輪船なんですが、まあ、外輪船みたいなんですね、新しい機能、まあ、新機能ですね、追加されてると思うんで、今回のお題はその新機能で行ってみたいと思います。 まあ、電化製品だとかアプリ、ゲーム、まあ、世の中に存在するもの、時代が進むごとに様々な新機能が追加されていきます。まあ、使える素晴らしい新機能や逆にそんな機能必要ないというダメダメな機能まで、昔あったものから最近実装されたもの、まだ存在してない架空の新機能などでも OK でございます。ご投稿お待ちしております。ということで。はい。まずその、まあ、大公開時代オンラインで話題の蒸気船クラーモントなんですが、あ、クラーモントですね。クラーモントでしたっけ？クラーモントでしたっけ？非常にですね、優秀なお船でございまして、何が優秀かと言いますと、積み荷がすっごい積めます。はい。まあ、自分と区間船で合わせて倉庫3008まで行くそうなんですが、なんかね、その、俺、イメージ逆なんですよね。その、外輪船って、何でしたっけ？外輪船、ね、その、どっちかって言うたらですね、走行容量、逆に少なくなってるはずなんですよ。その、蒸気機関だとかですね、言うたら蒸気、まあ、内燃機関をですね、中に詰め込むためにですね、そのスペース分、場所を取るので、走行容量っていうのは、事実では少なくなってる話なんですが、大公開時代オンラインではものすごく、増えてます。まあね、で意外なのがですね、その外輪船なんですが、その超高レベルのね、あれかなと思ったんですよ。超高レベル車向けの船かなと思ったんですが、意外にですね、その外輪船、なんと、戦闘、じゃ冒険25、攻撃40、戦闘レベル10で乗れちゃうんです。非常に低レベルで乗れる船ということでですね。まあ、蒸気機関関連のクエストはクリアしないといけないんですが、低レベルでですね、乗れる船ということでですね、副艦船だとかですね、あとその、何でしたっけ、副艦船とか、あれですね、セカンドキャラ、まあ、ニアカーキャラなんかには、ま、便利なアイテムだと、便利な船ですね。で、船体そのものに蒸気機関が最初から搭載されている扱いで、まあ、心臓した瞬間から専用艦スキルの蒸気機関がついている船になるそうです。で、外輪船の特徴といたしましては、まあ、当然、その蒸気機関を動かさないといけないので、アイテムのその石炭燃料を消費することでですね、航行性能が上昇します。まあ、あと、石炭燃料がない場合や、副艦船にした場合は、極度に速度が低下するそうです。で、洋上航行時には船員の疲労蓄積が緩和されて、石炭燃料を所持している場合は、横波や高波、突風などの被害が防がれます。で、ショートカットの登録から汽笛を設定すると洋上で鳴らすことができるそうです。で、洋上航海時、または洋上戦闘時の火災発生率は上昇してしまうそうですね。まあ、石炭燃料を持ってないと、航行性能が逆に下がってしまうというね、弊害があるんですが、まあ、何でしたっけ、まあ、全員の疲労蓄積じゃない、副艦にしたりすると、ね、あれが下がってしまうっていうの、効果が下がってしまうっていうのはね、微妙なところではあるかもしれませんね。うん、石炭燃料、ありますね。蒸気船用に用意された 燃料用の石炭です。はい。で、まあ、でも、あれですよね、その横波、高波、突風を被害を防ぐ。まあ、突風の被害を防ぐのはまあ、わかるとして、蒸気船ってね、何でしたっけ、波には弱いはずなんですけどね。はい、波には弱いはずなんですが、大航海時代オンラインの蒸気船は大破性能が非常に高いというね、そんな、ちょっとファンタスティックな仕様だったりはします。まあ、気に入っちゃダメですよね。はい、まあ、蒸気船を前提するクエストとしては、ロンドンの開示クエスト、ロンドンの公営クエスト、ロンドンの冒険クエストなどがあるそうです。しかし今はその大航海 DOL 外輪船で検索したらですね、レイブンズナイトがのページが4ページ目に出てきました。はい。何これみたいな感じですね。で、まあ、何でしたっけ、海上の船としてはですね、外輪船に関しましては、その外輪部分が弱点となってですね、デメリットの方が非常に多かったので、まあ、スクリュー船が出てくるまでは、外輪船がまあ海事用の船として使われるってことはなかなかしばらくはなかったみたいですね。はい。まあ、一応外輪船の、まあ、特徴としましては、まあ、なんかその波などによってその推進力のバランスが崩れたりやすかったりとか、まあ、破損しやすかったりとか、まあ、軍艦では外輪が攻撃目標になったりとかですね。で、メンテナンス性が劣ったりとかするんですが、まあ、利点としてはですね、まあ、喫水が非常に浅いので、浅瀬や河川でですね、航行に適するなど、まあ、未だにですね、その浅瀬を航行するようには外輪船が使われてたりすることもあります。で、サンドホイール、サイドホイーラーですね。外輪船もですね、その、左右に、その、外輪があるパターンと、あと、後ろですね、後ろにあるパターンがあるんですけど、まあ、横の場合はですね、船尾に広いスペースが確保できて、大型荷物の積み込みに便利です。で、まあ、そのため、鉄道連絡船に使われてたことがあるらしいですね。はい。ですんで、まあ、これ、積み荷がいっぱい積めるのかな。あとはですね、まあ、人力船とかの場合はですね、オールやローなんかに比べて操作が容易であるため、スワンボートなんかの遊戯船には使われているそうです。まあ、そういう意味ではですね、何でしたっけ、低レベルで乗れる理由としましては、まあ、船員の航行能力が機械で代用できるから熟練者がいらないという解釈なのではないかというね、イメージを、ではないかという話をですね、リスナーさんからいただいてますが、まあ、実際そうなんでしょうね。砲を張って航行するよりも、まあ、外輪回して航行するので、そっちの方が楽に使えるから、まあ、攻撃レベルが低くてもいけるのではないか、みたいなね。そんな感じではございます。はい。まあ、そんなわけでですね、外輪船の特徴を一通りは述べましたが、まあ、新機能ですね、そういったものを、いろいろと、紹介してあったら、いいもの悪いものですね。まずですね、その個人的に思う、その、いらない機能ですね。まあ、某、Windows、10から実装された自動アップデート機能とかですね。そう、アップデートが公開されてます、ポーンとかって出てきたりするんですが、まあなんか正直アップデートぐらい自分のタイミングでやらせてくださいって思います。はい、アップデートね、その、自動アップデートとかを勝手にやられてですね、パソコンが動作しなくなるパッチを当ててですね、突然パソコンが、勝手にパソコンが動かなくなるという、その自動フリーズ機能っていうかね、自動パソコン自爆機能とかですね、そんな機能のような気もしないでもないです。そう、Windows のアップデートとか、 まあ、Windows に限らずですね、まあ、携帯電話、スマートフォンなんかも最近では Android OS が使われてますので、アップデートがいろいろ行われるんですが、まあ、アップデートが行われるときに真っ先にやるのではなくですね、私は一応、まあ、言い方悪いですけど、人柱の方がいたのを確認してからアップデートするようにしてるんですけどね。はい。もう Windows 10のアップデート機能、まあ、止めることはできるんですけど、なかなかね、その、標準の、Windows 10、標準のですね、何でしたっけ、個人向けの OS に関しましては、普通のやり方では止めることはできません。はい。その、必ず、止めるというか、その、勝手にやられるってことは防ぐことはできるんですけど、やらないといつまで経っても、俺はやれよっていうのが出てき続けます。ですので、それを確実に止めようと思ったら、Windows 10の、まあ、ホーム、プロともにですね、なんか外部アプリとか、あとその、ね、レジトリレベルで変身、いじってやる必要が出てくるみたいです。はい。私もそのアップデート機能に関しましては、完全自動アップデートは切ってます。どこだったかな？よい。更新とセキュリティのところでですね、その、どこだったかな？そう、機能の更新を延期する機能ですね。はい。これチェック外してたら、アップデートが起これば勝手にやられてしまいますが、まあ、この辺を切ってたりとかはするんですが、まあ、ただですね、そのアクティブ時間とかを、で、その勝手にこうね、勝手に再起動されるっていうのが一番辛かったりはしますけどね、正直。まあ私のパソコンは24時間つけっぱなしなのでね、その、更新プログラムですね、完全に自動アップデートっていうのはできないんですけど、あくまでアップデートを、標準の状態だとアップデートを延期する機能しかないはずなんですよね。まあそれだけでもまだマシのような気がしますけどね。はい、私が使っている OS は Windows 10でございます。まあ、フリーソフト等々でアップデートのね、機能を止めるもの、外部アプリとかで止めるものっていうのは、まあ出回ってはいるんですけどね。まあでもそこまでする必要もないかなっていうところでもありますけどね。ただ本当、自動再起動だけはマジやめてほしいです。はい。アップデートするのはいいけど、自動で再起動するのだけはやめてほしいです。はい。そしてですね、例にとしてはスカイプの音声ノイズ除去機能ですね。はい。これはまあちょっとアリスさんがいたらですね、どこまで、ノイズとして捉えられるのかをこう試してみたかったんですけど、その、スカイプの、音声を送信するときのですね、なんかコーデックが変更されたタイミングでですね、ノイズと判断されたものというのが、サーバー側で、排除されるらしいんですよ。ですんで、まあ、今までその外部ノイズですね、そういったものが、外部ノイズというか雑音ですね、はい、背景音とかが入っていた場合ですね、それが相手に届いてたんですが、はい、そういう機能、それがね、届かなくなったんですよね。まあ、これは、まあ、いろいろと賛否両論あるとは思うんですけどね、まあ、スカイプのに関しては音声通話だったりするんですが、まあ、今まで、例えば極端な話なんですが、マイクの近くにですね、扇風機を置いた場合ですね。で、その扇風機を回しててですね、そのマイクに風が当たるたびに、ボボボボボボボボボみたいな感じのね、音声とは別にこう、風の通る音、ブー、ボーみたいなね、そんな音がこうね、入ってきたりしてたんですが、まあそれがですね、その、スカイプがいつぞやからか、そのマイクに風が当たって、その、変な雑音が入り出したら、音声が止まるようになったんです。ですので、その、逆にですね、そういう状況だと、その、声が通らなくなったんですよね。 まあ、あと、その私の知り合いで、なんか近くに電車が通ってる方がいたんですが、まあ、過去はですね、その電車が走るたびに電車の音がダンゴドン、ガダンゴドンみたいな音がですね、その、相手からこっちに届いてたんですが、まあ、その一連のアップデートからは、その電車の音の最中は、音が止まるようになった。ですんで、ガタンゴトン、ガタンゴトンっていう音は聞こえなくなったんですが、その電車が走ってる最中に喋った声も一緒に聞こえなくなるんですね。とかですね、バックでそのカラオケを流しながら相手に歌を聴かせるっていう方法が、相手に歌を聴かせるっていうことが、まあ、スカイプを通してやってたりしてたんですが、それができなくなったんです。カラオケを流しながら歌うとですね、相手に音声が届かなくなってしまうんですよね。まあ、通話、という意味では非常に便利ではあるんですが、まあ、ね、それ以外の音声を相手に届けたいときには非常に不便だったりはしますけどね。そしてですね、まあ、車の、なんか、接触警告センサー、まあ、バックとかするときにね、当たりそうな障害物があったら、それを感知してくれて、警告音鳴らしてくれたりとかですね、あとはまあ、最近だと自動ブレーキとかですね、そういう機能が出てるんですけど、あれはね、本当便利ですね。まあ、高速道路とかでですね、その前の車、走ってる車と一定の距離を保ちながら、スピードを自動で調整してくれるような機能があったりするらしいです。まあ、それがあるとなんか、長距離運転とかが非常に楽になったりするらしいですね。まあ、私もその高速道路、まあ、車で運転することがよくあるのでね、そういう機能がやっぱり欲しかったりしますけどね。居眠り運転とかも怖いですからね。はい。まあ、そんなこんなでですね、いろんなものの新機能、ね、そういったものを募集したいと思います。書いていただ、投稿いただいたらですね、こんなラジオで紹介したいと思いますので、ぜひぜひお暇なら書き込みください。はい。というわけで来ているやつを早速読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。今夜のお題は新機能です。下の話で失礼しますが、最近のおトイレがすごい。綺麗除菌水でいつも清潔。タンクなしで節水型。節電モードでお財布にも優しい。汚れにくくてお掃除もしやすい、温水洗浄機能付き、自動で蓋が開閉、などなど、私が子供だった頃、一昔前のコットン便所からは想像もつかないほど、快適に進化しておりますね。最近は落ち着いたようですが、某国の方が来日して爆買いするときの人気のアイテムは、温水洗浄機能付きの便座だったらしいですね。世界に誇れる最先端の日本のトイレ文化なんでしょうなということなんですが、その日本のその上下水は非常に、優秀らしいです。ただそのね、私ですね、トイレはどっちかって、ボットン便所は嫌ですけど、トイレはその、和式派です。はい。っていうのもその、何でしたっけ、いわゆる、うんこ座りってあるじゃないですか。あれが、私はその、非常に、まあ、最近はその、苦しいって方もいるんですけど、いわゆるその、うんこ座りがですね、うんこ座りできんだな。体勢としては非常に楽なんです。はい。楽な体勢ですので、ね、洋式の方が個人的には、洋式じゃない、和式の方が個人的にはありがたかったりしますけどね。ただ和式便所では、その、あったか便座とかですね、そのウォシュレットとかはつけられないのでね。はい。なんか日本の、そのウォシュレットの機能は、もう海外の方とか初めて使う方とかは結構びっくりするらしいですね。はい。まあ、ただそのトイレのそのね、温水洗浄機能付きの便座とかを買ったはいいものの、そのまあ 某国の方が買って持って帰ったのもいいものの、向こうの国のトイレにつけれないってこと、つけられないってこともあるのではないでしょうかね。はい、24時間きれいに守り続けたり、超節水節電とかですね、もう日本のね、トイレ市場っていうのは非常にね、すごかったりしますけどね。そういえば何でしたっけ、有料のですね、公衆トイレが秋葉原にですね、その有料トイレがあるらしいんです。オアシスっていうね、オアシスアット秋葉っていう有料のトイレですね。まあ、有料といってもその1回100円らしいんですが、まあそのエアコンの効いた室内で用が出せるっていうことですね。その夏なんかでは最高だったりしますけどね。はい。有料トイレって聞くとお値段は高そうなんですが、まあ50円じゃ悪いけど、500円は高いけど、100円だなーっていうのは、そんな、葛藤なそのシステムですね、だったんですが、まあ、有料トイレ、本当に有料トイレが秋葉原にできて、まあ、8年ですね、実際になるんですが、その入り口にですね、スタッフがいるんですよ。ですんで、ちょっとね、入りづらい部分もあるんですが、まあ、なんかトイレとしましては、汚い場所が一切見つからないほどこのメンテナンスが行き届いてて、で、そのいろんな小物がこうたくさんついててですね、非常呼び出しとか洗浄ボタンとかもあったりとかですね、で、用を足して外に出るとですね、すぐにスタッフがこう清掃に入っていくっていうね、まあ、100円で使うにはもったいないくらい、その設備とメンテナンスが行き届いているような、そんなトイレです。はい。まあ、ただ、このトイレはですね、利用時間が決まってますのでね、気をつけないといけないです。営業時間は、7時から夜の22時です。だから夜中にトイレを行きたいってなっても、なかなかね、難しかったりはしますけど。有料トイレ、まあちょっと一遍行ってみたかったりもしますけどね。いやー、まあでもこの100円だったらね、店の人のバイト代も出るのかな。清掃員の方が大変でしょうけどね。はい、そしてですね、その、まあ、中国の方が爆買いしていくパターンとしては、なんか和式を洋式にしてしまう簡易カバー的な、トイレがあるらしいですね、あるみたいですね。あ、まあこれに関しましては私のじっちゃん実家のおばあちゃんのところ、おばあちゃん家がそんな感じにしてましたん でそのカバーにものすごい機能がついてるパターンなのではないでしょうかね。じゃあ続きまして、某洋菓子さんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは、数十年ぶりに聞いてきました。まあ嘘ですが、ということで、新機能としましては、GPS 機能付き洗濯機、洗濯物が洗濯槽のどこにあるか瞬時に分かります。全裸の時もパンツ探しが楽になります。濡れるそんな機能あってたまるか、ということですね。GPS 機能付き洗濯機実際にあるのでしょうか、非常に気になるところではございますが、ね、洗濯機に GPS をつけるほどね、そのまあその GPS 機能というよりもね、内容物がどこにあるか、まあ衣服探しに便利な洗濯機とかですね、 まあでも、なんか衣類によって笑い洗い分けしてくれるような洗濯機もあってもいいんではないかなとは思いますが、まあ、洗濯機ってなかなか進化しないですよね。そう、昔はその二層式洗濯機、ね、洗う方とこう、ね、脱水する方、脱水するのが分かれている二層式の洗濯機が主流だったりするんですが、したんですが、今でもね、二層式洗濯機って非常に人気があるんですよ。下手すりゃその、何でしたっけ、単発の洗濯機よりこう高かったりするんですよね。はい、二層式洗濯機、現在でもその、売れ筋ランキング、売れ筋としてこの、ね現在も生産され続けているっていう二層式洗濯機なんですが、まあ、これなんかはね、意外と高かったりします。はい、なんかメリットあるんでしょうかね。はい、二層式の洗濯機なんですが、まあ、メリットとしましては、まあ、ものとしてはその洗濯槽と脱水槽が分かれた洗濯機です。で、洗濯槽から脱水槽へは手動で行うんですが、まあ、随分とアナログ感が強い、まあ、昭和のイメージな家電ではあるんですけど、そう、まだ売ってる方、売ってるのっていうイメージがありますが、根強いファンいるんです。大きな電気屋さんとか行くとですね、二層式洗濯機普通に置いてあります。まあ、なぜ全自動洗濯機がこう主流になっている最中にこの二層式洗濯機が売れなくなったかというとですね、まあ正直めんどくさいんですよ。何しか洗濯終わって、その脱水しないと、脱水するときにですね、脱水槽にこう、洗濯物を自分で入れないといけないんですね。ただ、そうなんです。洗濯槽に入れて水を溜めて洗剤を入れて洗濯開始して脱水してで洗濯機に戻してまたすすぎらしいです。ですすぎの後さらにその柔軟剤を入れてもう一回脱水するみたいなね。まあメリットとしましてはですね、なぜ二層式洗濯機が売れてるか、売れてるというか、未だに根強い人気があるかと言いますと、なんか汚れ落ちがいいらしいんですね。水の量を調整できたりとかですね、すすぎの回数変えたりとかですね。まあ、農作業をする人の旦那さんがこう、作業着を着て汚れやすい人などなんかは、全自動洗濯機では不満を感じて二層式洗濯機に戻る人もいるそうですが、あとは洗濯の回数が多かったりすると短時間で済んだりとか、まあ、壊れにくかったりとか、カビにくかったりとか、粉石鹸が使えたりとか、あと安かったりするそうです。ただ、二層式洗濯機のデメリットとしましては、めんどくさい。水が冷たい。大きなものの脱水が困難とか、音がうるさい。とかですね。そんな感じの、デメリットはあるんですが、まあなんか、そう、随分と、汚れが落ちやすかったり、あとはまあ、地味なデメリット、じゃ地味なメリットではございますが、脱水槽で脱水したくないんですね。それをその、まあ、手動で脱水槽を分ける、自分でやるわけですから、これは脱水しなくてもいいや、手絞りの方がいいや、みたいなのは、その手で絞ってそのまま乾かしたりとかですね。そういうことも、できるっていう意味で、その二層式洗濯機のメリットがあったりしますけどね。はい。まあ、GPS 機能付き洗濯機ね。とか、何でしたっけ、プラズマクラスター付き洗濯機とかですね、ありそうですよね。はい、プラズマクラスター洗濯乾燥機ならありましたね。なんかなんか、何でしたっけ、まあ、プラズマクラスターといえば、ウォーシャープさんがやってる、その、ね、いろいろと、いろんなものにつけたりするんですが、伝説の、プラズマクラスター付き、 プラズマクラスターイオン発生装置付き、複合機を出したらしいです。複合機というのは、まあ、コピー機とか、ね、プリンタースキャナーの機能がついたビジネス用途の複合機なんですが、プラズマクラスター付き複合機を、ついにシャープさんは出しました。ね、プラズマクラスター付き複合機、これはありなのかっていうことなんですが、はい。まあ、その、何でしたっけ、なんか、正直、取ってつけた感がすごいです。はい。その、プラズマクラスター付き、プラズマクラスター付き複合機ですが、なんか、もうすごい、このね、プラズマクラスター部分をこう取ってつけた感が、すごい、アイテムでございます。はい。画像をね、見られる方はね、ぜひ見ていただきましたか。いいんではないでしょうかね。まあ、変な機能をつけた洗濯機能としては、Google マップ付き洗濯機とかですね、誰が作らないですかね。そういえば洗濯機といえばですね、なんかあの昔その何でしたっけ、ニコ動とか YouTube で流行ったその喘ぎ声がすごい洗濯機ということでですね、はい、喘ぎ声がすごくて夜中使えない洗濯機ということなんですが、あの何でしたっけ、洗濯機が洗濯してる音がですね、喘ぎ声に聞こえるっていうね、そんなその洗濯機がございまして、はい、ね、これがそのね、いろいろとその話題になりました。ね、その喘ぎ声がすごくて夜中に使えないエロい洗濯機ということでですね、ニコ動でその話題になった、なってたことがあるんですが、まあ、そのね、なんか音というかですね、その効果音をですね、その別の動画にこうね、合わせてですね、非常にね、大変なことになったものが、まあ、運営は B 入れが忙しいらしくてですね、そういったものを削除されなかったりするんですけどね、まあ、色っぽい声が聞こえてくる洗濯機事件としてですね、取り上げられたりもしたらしいですね。まあ、喘ぎ声付き洗濯機、興味のある方はですね、喘ぎ声がすごくて夜中使えないエロい洗濯機ということでですね、URL がございますので、まあ、興味のある方はぜひぜひ、見てあげてください。はい、URL 一応、どこだったっけ、ゲーム内のチャットルームに、チャットに貼っときます。はい、まあ、これに関しましては、ラジオでも流せませんので、皆さん、自分で各自確認してみてください。はい、では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。あったらいいなと思う新機能としましては、アリスさんの家の階段が超高速エスカレーターになる機能ですね。はい、超高速エスカレーターになる機能。あ、早すぎてアリスさんが欲しいになったってことですが、まあ、アリスさんの家ですね、階段が非常に長くて階段を登るのがすごい時間かかったりするんですけど、まあ、エスカレーターというよりもエレベーターでいいんではないかなって個人的に思います。はい、特に今日はですね、アリスさんは、階段に乗り遅れてるわけではなくてですね、今日はインフルエンザでちょっと来られないみたいですね。まあ、インフルエンザ ね、インフルエンザに対するそのワクチンなんかもその新機能とかでですね、その当時の型を切り分けて中でワクチンが切り替わる的なナノマシン的なね、ワクチンなんかが出てくるわけに。はい、では続きまして、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。アナログ大好きサン・ミッシェルです。お題の新機能の件ですが、私は某マイクのソフトに声を大にしていきたい。OS とか某事務所に新機能とかをつけるより、まず安定的に動作するようにしてほしい。仕事中にバグったり、急に落ちたり、フリーズしたり、新しいバージョンが出るためにより悲惨なことになっている気がします。特にバイオスをいじらないと2分でスリープモードになるとか、電子機器音痴の私には何の嫌がらせかと思えるのです。仕事だから仕方なく使っているのですが、できれば某人形時代のものに戻したいです。今年こそはまともなアップデートが来ることを祈っています。それでは、まあ、なんだったっけ、某 Windows はね、ME が、ね、はい、ME よりは、そういえばですね、Windows をね、家に例えた画像が、家に例えた画像がですね、一時期話題になっていましたが、はい。Windows をね、家に例えてみるっていうね、そんなのがあったんですが、そう、Windows95 から始めて98、2000のですね、XP、Vista。Vista なんかひっくり、立派な家ですけどひっくり返ってるんですよね。で、Windows 7、Windows 8みたいなね。Windows を家に例えてみたっていうね。そういう画像があるんですが、その Windows ME がいないんですよ。ME がいないんですよね。で、何でしたっけ、Windows の ME は、なんか何でしたっけ、床にこう穴が開いてたりとかですね。ME のおかげでトラブル対処能力がつきました。いやー、あれはね、まあ、Windows ME 自体は、そのね、ちょっとこう、闇にこう、葬られてるというかね、いろいろとあるそうですけどね。まあ、何でしたっけ、Windows ME のおかげでトラブル対処能力がついたって方も、まあ、いるみたいです。でもその Windows っていうのはですね、何でしたっけ、Wikipedia じゃない方の、アンサイクロペディアのですね、まあ、冗談をいろいろ書いてるようなアンサイクロペディアがですね、その Windows について解説をしてるんですけど、それがそのね、非常にその例えがうまいっていうかですね、Windows の長所としましては、Windows の最も大きな長所としてしばしばフリーズしてしまうことが挙げられる。これは主に冬場や寒冷地域において雨や結露などにより窓に付着した水分が凍結することにより起こる現象である。特に中期バージョンでもある Windows ME ではこの凍結現象が頻繁に起こるため地球温暖化防止の一役買っていると言われているとかね。こんな感じのね、 Windows ね、いろいろと出てますが、まあ Windows 何でしたっけ、8なんかですね、Windows 8なんかはこのね、二なり OS って言われてたりとか、何の話だって話ですよね。はい。はい、まあ、Windows 8ですね。はい。Windows 8がまずこのセクションに書かれていることは黒歴史です。できることなら見ないでおいてあげてっていう話ね。Windows 8はマイクロソフト社が作った人格移植型 OS であり、同シリーズ初の両性軍用 OS、通称二なりであり、二なり OS である。窓辺 U と窓辺 I の二人組のアイドルユニットとして現在活動中であるんですね。まあ、なんか伝説のですね、Windows 8が出たときのですね、ニュース画像ですね。はい、注意、Windows 8を入れればタッチパネルになるわけではないっていうね。Windows 8を入れればタッチパネルになるわけではないですね。ということです。まあ、なんか ME 飛ばした私は勝ち組の方がですね、でも10で負け組にっていうことなんですが、まあ、でも10はね、負け組でも勝ち組でもないような、微妙なところのような気がしますけどね、7は勝ち組だと思いますね。まあ私なんかはもう OS の流れとしては、Windows 95、98、98セカンドエディション、ME 飛ばして2000、XP、まあ、2000はサーバーマシンとして随分と活躍しました。で、XP から7、8飛ばして10ですね。はい、XP10 の流れで来てます。ただ、まあ、何でしたっけ、今私の、デスクトップパソコン、デスクトップはですね、一体何の OS かわからないような、そんな感じになってますね。はい。まあ、現在ですね、何でしたっけ、大航海時代オンラインの画面しか映してませんが、まあ、ちょっとだけですね、私のデスクトップを公開してみましょうか。これを、この機能を、これをパチッと切れば、デスクトップ全体が映らない。映らないな。映ってないですね。入らん、画面内に収まらないです。はい。というわけで、これを、よいしょ。800、600じゃなくて、1280の1024。かね、800、600じゃない、どうすればいいんだ、1024の違う、1280の1024で T、全部が入るようにすればいいのかな。ちょっと伸ばしてみましょうか。えいえいっと、これで画面全体入ったかな。画面全体入った気もします。はい、ユーストリームで画面全体がだいたい、あ、横がオーバーしてますね。まあいいか。はい、まあ、一応画面全体を、私の、ね、デスクトップ画面をちょっとだけ公開してみたいと思います。はい、どうどう大丈夫か。 こんな感じになっております。はい。何でしたっけ、スタートメニューとかもですね、ちょっといろいろと、いじってます。はい、さあ、私の OS は何でしょう。はい、スタートメニューもこんな感じです。さあ、さあ問題です。一応下の方にはこんなもんがあったりとか、スタートメニューも、スタートメニューはこれ多分ね、XP と同じはずなんですよね。XP 風ですね。一応、こっちに変えることもできますが。はい。Mac っぽくもありますよね。なんか、Mac と Windows XP と、ね、あ、でも、その、あれですよね、その、タスクバーとかも、ま、こんな感じになってますね。タスクバーも、どっちかって言ったら XP 仕様です。まあ、ね、ちょっとね、いろいろとカスタムはしてますが、いろいろとカスタムはしてますが、まあまあまあまあまあまあまあ、はい。で、アイコンも、そのデスクトップのアイコンも一覧表示にしてみたりとか、まあマイコンピューターやドキュメント、ブラウザー等々は、まあ、ここからアクセスすることが可能です。はい、ってことでですね、まあ一応大公開の方の画面に、しておきましょう。よいしょ。戻しますね。よっ。800の600だったかな。800、600。はい。800、600にぴったり合わせておきたいと思います。よいしょ。はい、これで元の画面には戻りましたが、私の、何でしたっけ、デスクトップをちょっとチラッとだけ公開しました。はい、まあ一応ですね、なんかまあ、ビスタを茶化したそのウィキページを作ったら、マイクロソフトの日本法人の最高、開発責任者が自社のページと勘違いして、降臨してですね、一時期祭りになったっていう話ですね。まあ君の所属を答えろとかですね、このような回答をしていいと思っているのかとかですね、反省文とか改善書をね、私のところへ持ってこいとかって言ってですね、その茶化した雰囲気の方に言って、ここはマイクロソフトの公式ページじゃありませんのでと言ったら気づいたらしく謝って退散したっていう、そんな話があったそうですね。あー、なんかそんな話一時期ありましたね、 Windows Vista の。ね、自社サイトじゃないところにこうね、飛んできたっていう。まあ、そんな感じの話がありましたね。はい、では続きまして、某洋菓子さんからいただきました、ありがとうございます。新機能とは何の関係もないんですが、 AMD のライゼンAMD のライゼンが、もうすぐ出ます。リーク情報通りならかなりの高性能と価格を有しております。 発表でがっかりしなければ10年ぶりぐらいに AMD で新しく組んでみようと思います。最後に組んだのが939の時代だったな。あー、939の時代、あの時の AMD は輝いてましたね。しまった、手持ちの OS がいつのこと 98ME2KXP の中から入れちまうか、新機能から一番遠い気がするってことなんですが、へー、これどうなんですかね。新 CPU、 はい、あ、なんかそのベンチマークがリークされてるらしくてですね、まあひょっとしたらインテル超え来るんではないかって言われてますね。あー、でもこれは気になりますね。正直私もその元々随分と AMD 派だったんですが、まあその Core 2 Duo が出始めてからはね、ちょっと AMD があんまり振るってなかったので、まあ今はインテルの CPU を使ってはいるんですけどね、なかなかこれはちょっともうライゼンは気になりますよね。はい、では続きまして、天使テルミムさんからいただきました、ありがとうございます。はい、キム・ジョンナムさんですね、暗殺と聞いて、まあ、マサオさんですね、暗殺と聞いて世界中で暗殺されかかっているのにとうとうやられたかと思ったチェルミムです、こんばんは。あ、でもね、暗殺されかかってるというよりも実際権力争いから遠くにいたんで暗殺する理由もないような気もするんですけどね。まあ他にもたびたび暗殺計画が立ち上がっている有名人いるけどね、某ロシアの大統領とかですね、まあ、彼はね暗殺者も返り討ちにしてしまいそうな気がします。はい、さて新機能ですが、携帯電話もしくはスマホにですね、ホログラム通信機能実装とかあってもいいなと思いました。相手のホログラムが目の前に現れて、まるで面と向かって話しているように。まあ、これね、相手じゃなくてですね、何でしたっけ。もう二次元のキャラが目の前に現れてくれたのが、個人的に嬉しいですよね。はい、オフにすることもできるが、その場合は、黒字に白字で、ボイスオンリーと書かれたモノリスのようなものが現れる。エヴァかよってね。まあ、エヴァ以外にもいろいろありますが。マサオさんもですね、数年前オーストラリアに行った時も誰かかったとか、あの時はオーストラリアの情報当局が事前に情報をつかみ密着警護したので店に終わったそうですが、あと、マサオというとコラ画像でオタクっぽい格好をしたのを思い出すなーということですね。こんな格好でコミケとかに潜入したら違和感ゼロで公安当局を見つけられるのに苦労する羽目になったのかなーということでございますが、まあ、ちょっと残念な話ではございますかね。はい、じゃあ続きまして、ウィッキーさんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは、初投稿のウィッキーです、ありがとうございます。はい、最初は DOL 内欲しい機能、もう何回も要望書きましたが論戦 NPC が欲しいです。一人でも論戦練習できる、一人でも新論戦コンボが発見できるように、あとデッキ変えるのが面倒なのでデッキ3つぐらい設定できるようにしてほしい。あ、これはありますね、そのデッキね、複数設定できるようにですね、まあ、最近のそのスマホとかのカードゲームでもそんな複数デッキとかは普通にありますからね、という欲しい機能を運営さんがいつか見えてくれるんでしょうか。まあ、でも NPC の論戦 NPC はちょっとね難しいかもしれませんね。なかなかカードゲームの NPC をね、考えようと思ったら結構リソース作っちゃいますからね。次は最近見つけた携帯アプリの新機能。ウィッキーはカラオケが好きなので一人でもよく歌いますが、最近のカラオケアプリは携帯から部屋を予約ができるし、携帯がリモコンの代わりに歌の選択や音の調整ができたりします。 よく歌う歌を気に入りに登録できる機能もあって便利で楽しかったです。あー、これはすごいですね。その最近携帯の機能とこう連携しているようなね、カラオケね、あったりはしますけど、まあ私は一応どこだったっけな、なんかどこどこでこうユーザー登録をしてたりとかですね、あのお気に入りの曲、お気に入りというか自分が過去歌った曲がですね、表示されたりとか、そういう機能もまあ使ったりはしてますけどね。まあでもカラオケで言えばその最近その評価の機能なんかも非常にすごくなっててですね、まあ私はその表現力があまりないということをですね、機械にも割れてしまって、随分と苦労したりはしますけどね。まあ論戦のデッキですね。まあこれ確かにですね、そのコンボ、論戦コンボを発見しようものにも、その対戦相手でですね、黙々とやり続けないといけないっていうの、対戦相手を、協力してもらってですね、黙々とやらないといけないのがね、まあ2役あったらできるんかもしれませんけど、なかなかね、難しかったりはしますけどね。はい。まあ論戦 NPC ですね、この NPC に勝つとね、まあでも論戦でやっぱ単純じゃないですからね。まあその大航海時代オンラインの論戦のシステムに関しましては、まあ単純でありのそこそこよくできているような、そんなね気もします。はい。やっぱその強い人とかはやっぱ上位に入りますからね。まあ運ゲーな部分もあるかもしれませんが、まあその運の要素を極限までにね、少なくするっていうのが、まあカーブゲーム、まあ論戦に限らずそのカーブゲームの上級者って感じではありますけどね。はい。というわけでですね、投稿こんなもんですね。本日も、たくさん投稿いただきましてありがとうございました。お題のコーナーでした。エンディングです。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。でですね、まあ、今日もたくさん放送、投稿いただきました、まあ、今日はアリスさんが、インフルエンザでお休みにしてますけど、まあ、来週インフルエンザね1週間続くかな、来週とかに復活できたらいいかなと思います。まあ、大回戦、行われる予定ですが、オーストラリアが中心なので、ね、非常に難しかったりするかもしれませんが、まあ、できればやらないでしょうかね。はい。で、気温なんですけど、まあ、最近寒い日が続いてましたが、ここ数日またものすごく暖かくなるので、体調をですね気をつけないと体温調整がうまくできずに風邪ひいたりするケースが出てくるかもしれませんので、皆様気をつけてください。はい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ来週もですね、さらさらやっていければと思っておりますので、まあ、ぜひぜひ、ご投稿をください。というわけで本日、一人で最後まで、頑張ってみましたが、途中ですね、中の人の都合で一瞬、放送事故みたいなのがあってしまいましたが、ごめんなさい。まあ、そんなこんなで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。来週がですね、ちょっと待ちください、あったような気がするんですよ。よっ、あれ？あれ？ ちょっとお待ちください。なんか、すいません、私の、来週の予定が、あれだ、大丈夫でした。はい、来週は普通に、できますので、また聞いてください。というわけでまた来週 See you next time。